三門の徳永秀明さん。ちょっと無理があるね。壊れかけのインターネットラディオ番組ポットナインティーズのプロモーターケクノ太郎でございます。戻ってきたね。はい。なぜポットナインティーズ壊れかけなのか、それはね、と7人のポッドキャスター、なかなか全員配信する1週間ってのが出なくなってきている。7人中6人とかだったらね、まあまあまあしゃあねえよねってなるんだけど、もう7人中2人とか7人中3人とか、先週まだ良かったかな、7人中4人だっけ、5人やったか、4人か。ちょっとエッチな話ね、このテーマで盛り返した、このテーマなら話すのかと、思わんばかりのね、このちょっとエッチな話だったらストックがあるのか君たちは、と、ちょっと思ってしまいましたけども、ちょっとエッチなエピソードが日常に転がってるのが羨ましいなとかね、思ったりもしましたけれども、はい、ちょっとエッチな話っていうのはもう妄想するだけでも元気になるのかもしれません。今週のトークテーマもそんなちょっと元気になるけれどもエッチじゃないトークテーマ、今週のトークテーマ三門の徳、テーマ提案者は私ケクノ太郎でございます。三門の徳の徳の字は、水曜担当若さん曰く、徳川家の徳。行人弁のね。あれ、部首的には行人弁でいいのかな？なんか、ね、関係の問題とか見てるとさ、これ違うの？みたいなさ、なんか、予想外の方が部首として扱われてたりとかするの見てて、ああいうのをさ、たやすく行人弁って言えないっていうね。まあ、お買い得の徳もありますけどね。あ、両方とも行人弁だね。だ行人弁の方とは言えないね。はい。徳川の方だと、若さんは言ってました。まあ、厳密にはそっちの方が正しいっていう風な説は有力ですけどね。はい。現在はどちらでも構わないそうです。三門のお買い得の徳でもいいし、三門の徳川っていうか、僕は、できれば道徳の徳の方が、いいのかなっていう気がします。徳行くって感じのね、感じがするので、はい、どっちがいいかって、まあ道徳の徳の方が理想なんです。で、実は言うと僕が、テーマ提案者をスタッフさんに提出するときには、道徳教育の徳で提出してたはずが、今週のトークテーマ三門の徳ではお買い得に、なってましたけどね。はい。若さんがその辺どっちなんだろうっていうね、ナイスな、ツッコミをね入れてくださったんで、あ、これはじゃあ木曜日に言おうと思って、はい、今言いました。はい。まあどっちでもね、正しいと僕は思いますよ。まあ三門ぐらいの徳がねあるという意味では、むしろね、お買い得の方が合うかもしれません。三門の徳ね、テーマ提案者ケクノ太郎は俺ですけど、一応皆さんにメッセージということでキャスターさんへのね、コメントはこんな感じ、早起きを含め、それ以外に皆さんが思う三門の徳を話してくださいと、いうことで、早起きも含めた話なんですけれども、早起きは三門の徳か？本当に、お答えします。早起きは、三門の徳です。はい、三門の徳です。三門の徳じゃないですとは言えない。三門しか徳しないよとは言える。まあ、もともと早起きは三門の徳のこの三門っていうのを、その、英語で言えばアフューとフューの違い。アフューだったら肯定的に二三のって意味。フューだったらほとんど何々ないっていう準否定的なニュアンスがこもるよう的な風に、なんかこう、まあ英語だったらそれね、あがつくかどうかですけど、三門ってのを、 ね、肯定的に取るか否定的に取るかっていうのはちょっとね、何とも言えないと、そこで意見が分かれると思いますが、早起きは、やり方次第ですけど3問ぐらいは得するはずです。3問しか得しないかもしれませんけど、3問ぐらいは得するはずです。ただし、これは前提があってですね、僕みたいに睡眠時間ある程度取らなきゃいけない人っていうのは、どちらかというと早起きではなく3問の得なのはこっちなんです。早寝は3問の得。なぜか、早く寝ると早く起きれるからです。まあそりゃそうだ。で、世の中でよく言われている通り、早起きすればとりあえず3問は得できるんです。なぜか、私、ケクノ太郎、大学1年生の時、今からちょうど3年前、真面目に、まさかの朝4時起きやらかしてました。夜の10時半に布団に入ってました。10時半に布団に入って、11時には確実に眠りに入る。そして朝の4時に起きる。11時に完全に眠りに入って、朝の4時起床、睡眠時間5時間です。5時間睡眠、朝4時から何するかって、まあ、勉強もしてたんだけど、割とメインでやってたのはね、アニメ見ることと漫画読むこと、あと読書もやってました。大学1年生の時めちゃくちゃ朝ってのをね、有効だったかどうかわかんないけど使っていました。朝4時ね、だいたいこうケクノ家、特に僕がね、朝ごはん食べる時間っていうのが8時ちょい前とか8時前後だったんです。今で言えばアマちゃんが始まるちょい前ぐらいのね、NHK の、ね、連続テレビ小説が始まるぐらいのタイミングでご飯を最近もね、そうですけど食べてます。はい。で、朝4時から8時までの4時間だよ。このね、4時間あるとないとでね、全然こう、それこそ密度が違う。アニメが見れる時間に余裕があるわけで、アニメも、だって4時間って言ったらめちゃくちゃ見れるわけ。で、しかも倍速とかで見るからさ、めちゃくちゃ早く見れるわけ。もう下手したらもうエピソードを、ワンクール分全部見終えれる可能性もあるので、はい。で、漫画は読めるし、本は読めるし、で、まあ、1年生の時なんか定期テスト多かったからさ、定期テストの勉強も十分にやった上で、午前中さらに別の教科の勉強をスタートすることができるっていうことで、すごくね、やっぱ早起きは3問の得です。ただし、4時起きはきつい。4時起きはね、なぜやばいってまだ日が昇ってない。これはね、なかなか、あれでしたよ。辛かったです。で、太陽の日が昇るのを、こう、あ、だんだん日が昇ってきたっていうのを見ることができる。まあ、これはこれで気分良くなるんですけどね。で、この生活はね、結構僕ここ最近はきついです。なぜか。塾で働いてるから。時々あるんですけれども、塾のね、授業自体終わるのは9時とか9時過ぎなんですけど、それが終わった後にこう個別指導の塾で担当した生徒の報告書とかを記入している間に、10時とか11時とかになっちゃうんですね。したらもう風呂入っていろいろやってってたら、もうおのずとこう12時前後になってったり、下手したら日回っちゃうわけですよね。そうするとね、もう4時起きなんてやってらんないわけ。で、よくて5時起き。あ、でも5時起きでも立派な早起きですよね。まあそういう意味で、早起きは3問の得っていうのはその通りだと思いますが、しかし、どちらかというと、早寝。これこそが3問の得になっているはずです。今日、偶然ですけど僕は自然と5時起きしました。はい。で、教員採用試験、まあ、この場で言うことかどうかわかんないですけど、昨日合格通知が、一次試験のね、一次試験の合格通知が届きまして、二次試験の対策を取らないといけないと。にもかかわらず、少女漫画3巻ぐらい朝ね、ざっと読んで、来ましたけれどもね、はい。そういう時間的な余裕が確保できるというところで、精神的な余裕も生まれるという意味では、早起きは3問の得です、やはり。で、やはりこう3問の得というのがテーマになると、やはり早起きトークになっちゃうんだが、他にも3問の得あります。あと4つ挙げます。1つ目、自炊は3問の得。はい。自炊、若さんは、 本当の意味での自炊をしました。一人暮らしという意味でご飯自分で作るよっていう自炊は三文の徳だそうですけれども、私菊野太郎違います。自炊というのは本を裁断して PDF としてパソコンあるいは何かの端末の中に入れてそれで読むというあれです。自炊は三文の徳。なぜか自炊すると何がいいって一番最初にわかるのはスペースがね確保できるんです。本棚から溢れ出た本、特に漫画なんかはすごくかさばるわけです。一冊30分とかちょっととかで読めるようなやつですよ。あれずーっとかさばってるんですね。それを全部裁断して PDF でブワッと読み取ってもらってパソコンの中にヒュッと入れる。何十冊何百冊と今までずーっと溜まりに溜まっていた漫画が今までブックオフに持ってっても一冊ね10円とか50円とかだったら、この、なんか、ブックオフで待ってる手間とか、持っていく手間とか考えたら別にこれ、捨てちゃってもよかったんじゃねとかね、時間の無駄だったんじゃねって思うかもしれないんですけどね。はい。もう、自炊してしまえばもうね、スペースは確保できる。上にまた読めるわけです。うん。そこは僕すごく三文の徳だと思ってます。漫画に限らずビジネス書なんかもよく、僕は自炊してます。うん。で自炊するとね、僕結構 iPad はよく持ち歩いてるんですけれども、本当にね繰り返し読む習慣ができます。一度読んだ本を繰り返し読むという習慣、あそうだこの本でこの主張をしていたなというのを繰り返し読むことができる。そして頭の中にさらにまあね、忘却曲線じゃないですけれども、はい、繰り返し繰り返しやるね、読むことによって覚えることによって定着するわけですよね。で、ビジネス書とか自己啓発本に書かれている、特に自分の好きな自己啓発本なんかっていうのは繰り返し読むことでね、それがまあある種こう自分の中の聖書みたいな感じになるので、でそこまでね、もちろん自炊してない本でもあるんですけれども、自炊することによってね、やはりカバンの中にもかさばることなく常に何冊か持ち歩ける、何十冊何百冊と持ち歩けるという意味では、精神的にも相当三文の徳はすると思います。経済的にはまず裁断機を用意して、で PDF リーダーというかね、PDF のね、読むやつを買わないといけないという意味では結構お財布的には三文以上の損なんですけど、精神的にはお得だと思います。そういう意味で自炊は三文の徳、これは一つ目。二つ目、今度ちょっとこの逆なんですけども、二つ目これ、印刷する方が三文の徳の場合もあるよってことなんですけれども、僕はね iPad だとかパソコンとかっていうのを割と活用しているのでね、プリンターとか使って論文、それこそ今卒業論文とか書いてて、英語で論文書かないといけないので、言語教育系専攻なので、で今英語論文とか結構インターネット上からダウンロードしてね、バンバンバンバン読んでってるんですけれども、論文に限っては印刷した方がやっぱり良かった。うん。ね、もともとはね、iPad とかパソコンとかせっかく持ってんだから、ね、紙代もさ、意外と消耗品だからバカになんないし、インク代だって、ね、正規のプリンターのインクだったらめちゃくちゃ高いし、と、ね、いうことで、iPad でええやんと思ってたんだけど、結構ね目に来るんだよね、 iPad とかパソコンとかのあれが、その液晶がね、で結構目に来るから長時間集中して見てらんない上に、眼精疲労じゃないんだけれど目が痛くなったり、あと僕目が疲れるとその流れで自然と頭痛くなるんですよね。そうするともう頭痛いで気分悪くなるっていう意味で損するんですよね。そういう意味ではプリンター代ね、4000何ぼとか5000何ぼしますけど、あとね、A4 の紙買ったりだとか、あと印刷することでめちゃくちゃかさばるんですけど、でもやはりその目の痛みとかっていうのを考えたら、特に英文読むときなんてそんなスピーディーに読めませんから、うん、で重要なところマーカー引きたいしね、まあそれぐらいは PDF でもできるんだけど、まあそういう意味で僕はもう論文読むことに限っては自炊とは逆ですね。もうかなり、印刷もしまくってます。もうかなりかさばってます。はい。 でもその方がすごくよく読めるという意味で、大学生の皆さん、論文は印刷した方が三文の得だと思います。勉強になるという意味でね、それこそ道徳の徳だと思うんですよね。徳の面ですごく良いと思います。はい。3つ目、自転車は三文の徳。はい。自転車は三文の徳です。ここからはですね、ポッドキャスト系の話なんですけれども、まあ、ね、自転車。まあ、普通に考えたら健康に良いという意味でも、まあ、三文の徳で、しかも徒歩よりは早いという意味でも三文の徳かもしれませんが、ポッドキャスト聞ける。そういう意味で僕は三文の徳なんですよね。まあ、そういう意味では徒歩の方がいいじゃねえかっていう話なんですけども、まあもちろん自転車は、両耳で聞くのダメですから、片耳は OK みたいですけどね。ちゃんとね、片耳で聞きましょう、ポッドキャスト。で、iPod なんかで倍速で聞くわけです。倍速で自転車でね、やると、結構職場の往復だとか、ね、通学の往復とかで、かなりね、ポッドキャスト聞けます。うん。自分なりにこう、プレイリストなんか作って、ある番組とある番組をこう、終わった後にすぐつなげておくとですね、もう何でももう、ね、何十とずっと番組登録してますけど、まあ、ちゃんと見れますよ。うん。聞けます。うん、そういう意味で自転車でポッドキャスト聞くということは相当三文の得なんじゃないのかなというふうに思います。それに合わせて4つ目、もう今チラッと言っちゃいましたけど、4つ目はこれです。倍速は三文の得。時間的にも、さっき早起きしてアニメ見るって言ってましたけど、その時にも僕チラッと倍速って言いましたよね。VLC という、まあなんかこう赤いなんか、しましまのオレンジと白のしましまのコーンがアイコンになっている VLC というプレイヤーがあるんですけれども、ソフトがね、あるんですけど、もういろんな、音声も映像も再生できるソフトウェアで、倍速で最大何倍だったの ?3 倍ぐらいまでできるんですよね。ガチで3倍なんですよ。めちゃくちゃ早いんですよね。で、ポッドキャストなんかね、自分の番組なんか確かめで聞くときなんかは 2.3 倍とか、めちゃくちゃ早いんですけど、それで確かめて聞いてみて、今日こんな感じで、ちょっとぐだってたかなとかね、いろいろ振り返るんですけど、家にいるときなんかこの VLC で、ポッドキャストずっとプレイリスト的なの作って、で、ずっと2倍。2倍は普通に聞けます。2.2 ぐらいまでは普通に聞ける。うん。映画なんかもそう。まあ、映画とかって結構間とかが重要視されるからさ、あんまりこう倍速で見るもんでもないかもしれないんだけど、こうストーリーだけ追いたいとかっていう作品の時とかはね、日本語字幕もつけてからなんですけど、日本語字幕つけたらちゃんとありえないぐらい速いスピードでもある程度はちゃんと読めるから、理解もできるしね。まあそういう意味で、ある程度セッティングは必要とはいえ、映像にせよ、音声にせよ。倍速は三文の徳です。はい。そんな感じ。はい。もうなんか皆さんやってそうですけどね、倍速だったり、自転車ね、乗りながら、ポッドキャストだったり、うん。ただ、自炊に関しては僕はね、思いますよ。自炊は、三文の徳です。はい。自炊した本を読むときに目に来ないのっていう話は、突っ込まれそうですけどね。そこまで集中して読まないからさ、一回読んでる本だから、こう、なんかこう、斜め読みするというか、読みたいところだけをこう、なんかブックマーク的なところで印つけといて、そこだけを読むとかっていうやり方をすれば、そこまでこう、目に来るようなね、読み方ってしないので大丈夫なんです。逆に論文ってのは、前後意識して、で、特に英語論文だったらそうですけれども、知らない単語があった時にちょっとイラッとしてぐーっとこう、一つのこう、文章にずーっとこう、ね、いさせられて、こう、画面と格闘してる時間が長くなる上に、こう、目をやはりね、文字を、ちっちゃい文字を読むわけだから、酷使するわけなので、だから、ああいうじっくり読む論文関係は印刷した方がいい。で、一回読んだ本なんかは自炊して、持ち歩いた方が、それこそ道徳的な方の徳の字ですけど、そちらの意味でお得、三文ぐらいは得するんじゃないのかな、なんて
思います。まあ、ビジネス書の読書なんていうのは、どちらかというと、将来的なフィードバックの話なので、将来こういう本をいっぱい読むことによって、3問ぐらいね、儲けが違いましたと。年収が3問違いましたと。年収が3問違うって大して違わないですけど、まあ、そういうもんだと思うのでね、読書は投資だと思って、自分にとってより良い読書環境を皆さん、ポッドキャストばっか聞いてんじゃなくてね、読書も、楽しんでみてください。オーディオブックもちょっと高いけど、それはお買い得ではないけれども、3問の徳の字のね、道徳の徳の字の方の、お得かもしれません。ぜひとも、早起きをして、倍速でポッドキャスト聞きながら自転車漕ぎながら英語論文を読みながら自炊をして見たら、合計でサブロク18問ぐらいの得になると思います。はい、18問は違いますね、やっぱりね。はい。ということで、以上、今週のテーマ、3問の徳でした。この番組は皆様からのメッセージ、コメント、お待ちしております。メッセージもコメントも待っているし、キャスターが配信することも僕はお待ちしております。はい。そして、キャスターそのものもお待ちしております。募集中です。俺と同じで、木曜日に、配信する二人目がいてもいいと思うんで、ぜひとも、やりたいってやつは、人は、やりたいって方いらっしゃいましたら、ぜひとも、ケクノに直接でもいいし、ポッドナインティーズの、方でもいいし、ぜひとも何かコメントください。っていうことで、以上、おいでよ、ケクノ太郎でした。キョスケ。京介お疲れ様でしたじゃねえよ。あれ、そう、先週も言わなかったんだよね。ポッドナインティーズってやつ。はい、ということで、それを言って終わろう。今日は歯切れが悪かった。以上、西暦2013年7月31日は水曜日だ。失礼。2013年8月1日木曜日の、ポッドナインティーズ。